開きます、聖書を開きください。本日の箇所はエゼキエル書11章14節から25節、旧約聖書の1373ページになります。旧約聖書エゼキエル書11章14節から25節をお読みいたします。その時私に次のような主の言葉があった。人の子よ、あなたの兄弟、あなたの同胞、あなたの身近な親類の者たち、またイスラエルの全家のすべての者に対して、エルサレムの住民は主から遠く離れよ。この地は私たちの所有として与えられているのだと言った。それゆえ言え、神である主はこう仰せられる。私は彼らを遠く異邦の民の中へ移し、国々の中に散らした。しかし私は彼らが行ったその国々でしばらくの間彼らの聖所となっていた。それゆえ言え、神である主はこう仰せられる。私はあなた方を国々の民のうちから集め、あなた方が散らされていた国々からあなた方を連れ戻し、イスラエルの地をあなた方に与える。彼らがそこに来るとき、すべての忌むべきもの、すべての忌み嫌うべきものをそこから取り除こう。私は彼らに一つの心を与える。すなわち私はあなた方のうちに新しい霊を与える。私は彼らの体から石の心を取り除き、彼らに肉の心を与える。それは彼らが私の掟に従って歩み、私の定めを守り行うためである。こうして彼らは私の民となり、私は彼らの神となる。しかし彼らの忌むべきものや忌み嫌うべきものの心を自分の心として歩む者には、彼らの頭上に彼らの行いを返そう。神である主の御告げ。ケルビムが翼を広げると、輪もそれと一緒に動き出し、イスラエルの神の栄光がその上の方にあった。主の栄光はその町の真ん中から登って、町の東にある山の上にとどまった。また霊が私を引き上げ、神の霊によって幻のうちに私をカルデアの捕囚の民のところへ連れて行った。そして私が見たその幻は私から去って登っていった。そこで私は主が私に示されたことをことごとく捕囚の民に告げた。聖書は以上です。この箇所から新しい心、新しい霊と題して赤井先生に言葉を、聖書からメッセージをしていただきます。
こんばんは。小学生バイブルキャンプご奉仕ご苦労様でした。今日ちょっと最初に短く竹原さんのことを言います。勝手に後ろにゴクさんいらっしゃいます。今日若い人が多いです。で、自分たちの教会の中であまり知られない、特に若い人はもう知られないと思います。竹原さんは私と同い年です。そして、早朝礼拝で新街道ができた頃、教会に来られ、そして信仰を持たれました。やがて奥さんもあなたと一緒に天国に行きたいと言ってそれでイエス様を信じられました。で、竹原さんはご夫妻は、ご主人は写真家であり、姉妹はこの辺では大変有名なピアノの教師です。有名な音大に、関東の音大にずっとお弟子さんたちを送り込まれました。本題には行かなかったけど、お弟子さんの一人でクリスチャンになって そしてそのきっかけでクリスチャンになった方が今の丸山聖書教会の時松ゆかりさんです。彼女は山の教師をしてましたが、5歳の影響によって早朝の礼拝に来られ求道しました。私の書いた永遠への道というと、まだゲラ釣りの頃に竹原さんも学んでくださって、ゆかりさんもそうです。だから新街道ができた後、写真家ですから、教会の絵はがきを作りました。街道の内外の写真、とても素晴らしいもので、もうそれも古くなってきたんですけど、サムエル幼稚園の卒園、入園の、いや卒園の時にはよく使われてきました。まあ、竹原さんの個人的なことを言いますと、38歳で写真家の、富士フィルムのプロ部門の金賞、つまり日本一です。38歳で、称号はこの辺の人々は竹原さんのことを日本一と呼んだんです。そして、写真家で、大変有名になられただけでなく、そのいろんな宗教的な、まあ京都とかあの辺りの奈良の高僧たち、大きなお寺やそういうところの大変立派な高僧たちからも親しく招かれて、写真のご縁で、そういう中で日本の宗教にも大変造詣が深く、特に真言密教、大変の深く関わられて、そして修験道のようにして山にも行き、そういうことを学んでおられた。そういう中で、そういうこの西大寺の、あるいは岡山の地元のそういう宗教家たちの集いにも日本一と呼ばれたり、そして、その関係で政治家たち、地方の政治家たちは選挙の問題とか何かの時に言うと、そういうところに拝んでもらいに行くんです。今度の選挙出るべきか、勝つか負けるか、でそういう世界が今でも日本にあるんです、この岡山に。でそういう世界に深く関わっていらっしゃった。でこの教会に出入りされた時にですね、手塚さんという宣教師がポルトガルに、あるいはロシアにも行っていらっしゃった、写真を撮ってもらいによって、そういうご縁の中でこの聖書は、キリスト教は大変この興味深いものがあると思って、そういう中で私と交わりが始まり、そして聖書を学ぶ中でイエス様を信じられたんです。もちろん日本のいろんな宗教に対して深い造詣がありましたし、深く信じていらっしゃったんですけども、でも竹原さんはそれらの中には神による創造がないということにお気づきになりました。天地創造、神が無から有をお作りになったということについて、日本の仏教や神道やそういう宗教には、この世界そのものが、自然界が神であるという考え方が深くあって、聖書だけが神による創造ということを言っている、それが科学的にもむしろその方が正しいと思われるという情報をここで得られたんです。それだけでなく、まあいろんな宗教の、日本の宗教の良さもあるけれども、それを認めながら、さらに深い十字架のイエス・キリストの愛ということについても学ばれました。竹原さんはよく言われました。私との出会いがなかったら自分はクリスチャンになっていないだろうと。大きな絶壁の崖から逆さづりにしてロープ一本で吊るされてって、もう命がけをそういう経験をしてきていらっしゃる。でそういう中で自分の内面の罪や、あるいはその解決が十字架しかないということを深く知ってクリスチャンになられた。先ほど言ったように、日本一と 褒め添えされる、それだけの素晴らしい技術を持っていらっしゃった。ライティングですね、光を当ててプロマイドを作るという点において、日本ではまだ十分でない頃に、あるいは自分でそういうのを研究して、そういうスタジオ作りをして、照明も作って、そういうことをされていたんです。もちろんオーディオにも大変造形があったんで、本当に何百万円もするそういうの音楽の機器を持っていらっしゃった。それを実は録音機器やいろんなものを用いて、希望の声が始まった時に、いざ始めようと思ったらそういうものがなかなかないということに気づいた。その時にそういうものを惜しげもなく投じてくださって、ご自分がそれを担当してくださった。まあこういうことは私しか言えないような話なんで、同い年ですから生きている間にちゃんと紹介しとこうかなと思いました。いや、私が生きている間に今皆さんから見たら杖をついて障害を持っていらっしゃって夜の礼拝に来られるただのおじさんです。でも人には過去がある。最大級の教会がそういう方をこうして信徒の中に迎えているということを皆様には誇りにしていただきたいと思っています。教会でサムエル養善の理事を最初から、まあ、信徒の一般の信徒の方の中で有識者ということで理事の中に入っていただいて、長い間祈りを持って支えていただいています。そしてそういう中で、もうずいぶん前になります、脳内の脳の出血が内出血があって本当に危険な時がありました。神様は本当に不思議な働きの中で兄弟を守って、その後も今日までずっと支えてきてくださいました。ご夫妻仲良く主に仕えていらっしゃって、私の孫たちもピアノを教えていただいて、終わったらリナちゃんたちはお祈りをいただいて、飴玉のおじちゃんにお祈りいただいてそして行ったんですが、埼玉に行った孫たち、私以上に寂しがって悲しんでいてくださる方がご夫妻です。本当にありがたい。教会の中でもご夫妻のご指導を受けたり、いろんなことがありました。教会で今グリーンクワイアがありますが、子どもの賛美のご指導も緑姉妹がご指導くださって、長くご奉仕くださいました。いろんなことがあったんですけども、まだまだ一部分しか言えませんが、先ほど少し個人的に松浦さんの奥様に、ご紹介しようとしたら、ああこれはみんな知らないことだなと思って、お伝えすることにいたしました。個人に栄光を期すというよりは、神様が本当にもっと素晴らしいことは、ご病気になられても礼拝を休まず、ずっと一人の信徒として主に教会に仕え続けていらっしゃる。これが何よりも大きい日本一の称号だと私は思っています。今日お疲れの中ですけども、そういう中で、こうして、まだまだ言い足りないことがありますけども、こういう中で、ご紹介できてとても嬉しく思います。一言祈ります。天皇お父様、今日竹原兄弟姉妹のご存在と、そして今までのお働きの一端をご紹介しました。神様がこうして尊い働きをなさり、今もご不自由になられてからも 祈りの人として教会のいろんな大きな課題を、個人的な事柄を祈ってくださって、この群れを支えてくださっているご夫妻に、またお弟子さんたちの中からイエス様を信じて主の教会に連なり、諸教会で連なっている方々が多くいらっしゃいます。神様が災害時にこのようなご夫妻を備えていてくださることを、皆さんと一緒に今日は分かち合うことができて本当に嬉しく思います。今から今日の聖書日刊の御言葉から、私たちはあなたの恵みを学ぼうとしています。どうぞ導いてください。主の御名によってお祈りします。アーメン。お手元に説教用紙がおありかと思います。新しい心、新しい霊というふうに題をつけました。簡単にこの時代背景とエゼキエル書の構成を見ますと、時代はエゼキエルが預言者として召されて、バビロンで囚われの人々と一緒に連れ去られ、そこで5年目にヨハヤキン王が捕囚となって連れて行かれてから5年目預言活動を始めたとあります。私たちが困難な時代の中に生きていると思ってますが、今から2000数百年前のエゼキエルの時代はもっと先が見えない暗黒の時代でした。その中でバビロンに連れ去られた、捕虜の身になったイスラエルの民にとっては大変大きな慰めであり励ましでありました。同じ時代の少し前のエレミアは、残されたエルサレムに残された人々の中にとどまって予言をしました。エゼキエルは連れ去られたバビロン捕囚の人々に予言をしたという、このことはもうよくご存知でしょう。そんな中で3つの部分に分けられます。1章から24章まではユダとエルサレムの裁きについてです。その中に今日の11章も含まれているわけです。それから25章から32章までは周りの国々に対する予言です。さらに33章から48章は後半はイスラエルが再び立ち上げられていく、その再建の約束が予言されているわけです。そこで5つのポイントで見ていきたいです。1番目は幻ということです。どうして幻で語らなければいけないのか。幻っていうのは読んでいくとよく訳が分かんないなと思うと思うんです。でもう よく分かんないからもう読むやめようとやめてしまう人も少なくありません。でもそれにはそれだけの理由があるわけです。グロテスクな生き物の幻が何を意味しているのかよく分からない。まあ同じ旧約のダニエル書やゼカリア書も幻が語られ、新約聖書の終わりの黙示録もそうです。でも幻で示されるというのは、そこに神様の御心が、詳しくは分からないけれども大きく分かってくると神様のメッセージが分かってきます。そういう役割を持っているのが黙示文学と言われる、こういう幻による御言葉の解き明かしです。なぜそんな状況になったか。バビロンに捕らえられている、つまり言論統制をされているわけです。 何を喋ってもいいという今の言論が自由さ保障されている日本の状況ではありません。ですから危機的な状況の中で神の言葉が語られるとき、幻という形を通して語られていたわけです。だから聞く者にとってそれが何を意味しているのかよくわからないという理由がそこにあります。その細かいことまでああだこうだとやたらに決めつけることはしてはいけない。まあつまり幻によって神の御心が大きく示されているという、そういうことを最初に見ておきたいと思います。まあ二つ目は、その幻は神様が共におられる、神の臨在がそこにあるということを表すために与えられているんです。その頃のユダヤ人にとって神の臨在を表すものは神殿でした。それはエルサレムにしかなかったんです。そのエルサレムから遠く離れ囚われの地バビロンではもう神様に見捨てられた、神様は共におられない。そしてバビロンからはるか遠くエルサレムに向かって礼拝を捧げる、今のイスラム教とかメッカに向かってあの日に何度も礼拝を捧げるというのと似たような面があります。エルサレム神殿からはるか離れたバビロンの地でエゼキエルは幻によって主なる神様がバビロンにそこにもおられるということをお示しになったんです。もう一回またお時間作ってエゼキエルの一章どうぞ味わってみてください。もう一度言います。神がそこにおられる、幻を通して神様はユダヤ人を決して見捨てておられないということを語っていらっしゃる。それだけでなくもっと深い意味を持っていました。バビロンはものすごい強い国ですから、その強大な権力の虜になっている身としてはもはや絶体絶命です。第二次世界大戦で連合国に敗れた日本は無条件降伏をしました。70年前のことです。マッカーサーの下で日本は先がどうなるか分かりませんでした。その頃は日本を4分割しようかとか2分割しようかとかそういうことがあったんです。もうそうなりかけていたんです。南北朝鮮が分断されている、ベルリンによってドイツが西と東に分けられている、日本もそのようになりかけていたんです。ロシアが北海道をくれと、そういう中で日本を統一した国として残そうということを言ったのは台湾の総督です。奥さんがクリスチャンでした。そして日本で学んだ台湾の指導者がそれはしてはいけない、神様がそのような祈りを通し日本を統一国家として残されたのです。実は強大に権力を握っているバビロン帝国の王座は大きいけれども、それよりもさらに高い主の御座があって、どのような強大な帝国であろうと大国であろうと神様の支配下にあるということを語っているんです。今も中国が勝手気ままなわがままをやっています。ロシアのプーチンも似たり寄ったりです。シリアのサダトもそうです。アメリカのトランプが大統領になればそうなりかねません。 しかし神様はそれらの国々の主権の上にさらに高く彼らをも治めています。かつてアッシリアもバビロンもやがて起こるペルシャもギリシャもローマも滅んでいきました。そういう中で神様がどんな大きな国をも歴史の本当の支配者として導いておられるということを私たちは信じていかなければなりません。ナチス、ヒトラーによって世界は大きな被害を受けました。そのヒトラーの愚かな教えを受けて相模原で老人ホームを重度の障害者を選んで19人も殺して26人も重軽傷を負わせている。自分は彼らを楽にしてあげたんだと思っている。平和だと思っている日本に本当にいろんな不気味な影が近づいています。そんな不安を感じる中で幻の中に出てくるその意味は、いろんな意味は神の霊がそれらを動かしているということです。11章1節、その時霊が私を引き上げて主の宮の東に面した東の門に連れて行った。主の霊が、24節、また霊が私を引き上げ神の霊によって幻のうちに私をカルデアの星の民のところへ連れて行った。こんなふうにまさに神様は御霊によって主の霊によってすべてを支配しておられるということです。あなたの人生もそうです。私たちの一人一人の人生も主の御霊によって私たちは生かされ導かれているんです。三つ目のことは、その尊い神様の共におられる印、主の霊が神殿を離れるという、そのことがここに語られています。22節23節、先ほど読んでいただいたのはそのことを語っています。エゼキエルも再びカルデアの地、囚われの地に連れ戻されることが言われています。捕囚という、バビロン捕囚という民族的な悲劇を体験したのにかかわらず、二つに分かたれたイスラエルの民は一方はバビロンに連れ去られた、残りの人々はエルサレムに残った。両方の指導者たちがいるわけですが、残った人々は自分たちも連れ去られた人々と同じように神に背く罪を犯した。そのことが原因で神の裁きが下ったというには悟らなかったんです。連れ去られた人々のことを蔑んで、残っている私たちはラッキーだと思ったんです、ね、そして反省しないでおごり高ぶり私利私欲を持ってなおも偶像崇拝の罪を重ねました。人々を苦しめました。神様はそれを決して見過ごしにされません。7節から11節はその裁きが剣を持って裁くということが書いてあるわけです。間違ってはいけない、神は侮られるお方ではないと新約聖書のガラテヤ人の手紙にあります。どうせ神様は何もしないだろうと、のんきな父さんだと思って好き勝手をしていると神様は放っておきません。神様は愛の神様で
そんなに恐ろしい方ではない、新約の神様はそんなに怖くはないと思ったら大間違いです。旧約の人々が神の裁きを受けた、その神様は今も同じお方です。完全に清く、完全に正しく、罪を見過ごしにはされないのです。だからこのお方を私たちは恐れなければなりません。恐れかしこまなければなりません。でもバビロンに残った、イスラエルのエルサレムに残った人々は自分たちは安全だと思いました。三節、家を建てるにはまだ間がある、ああまだまだ十分普通の生活ができる、時間はある、楽観主義ですね。私たちも日本は安全だと安全神話を持っていて、でもこの間の昨日の隅田大会にはバスで、大型の車でフランスでたくさんの人が引き殺された。それを察知して多くのそういう歩行者天国には車が入ってこらないようにバリケードをしましたね。だから比較的な安全な人の集まるところにももうそういう警戒をしていかなければいけない時代になっています。でもまだまだ大丈夫だと一方では思っているかもしれません。家を建てるにはまだ間がある、そんなに急には悪くならない。三節に後半、この町は鍋であり私たちはその肉だ。これはどういう意味かというと、鍋で、鉄鍋で守られている、その中にあるごちそうが、おいしい肉がある、安全だという安全神話です。神様はそれをひっくり返します。七節、あなた方が町の中に置いた死体は肉であり、この町は鍋である。同じ鍋でもそれはあなた方を料理する火で焼く裁きの印だと神様はおっしゃるんです。八節以降、あなた方は剣を恐れるが、私はあなた方の上に剣をもたらす。日本はおごり高ぶって、あの満州事変を起こし、やがては東南アジアを侵略するという大きな戦いに踏み込んできました。もちろん世界の中でそうせざるを得なかったという言い訳をする考え方もありますが、しかし日本が侵略戦争をしたという、それは確かに一つの事実です。そして日本は鉄槌を受けました。それが無条件降伏、敗戦です。しかし再び力を持ってきて、日本はそのような状況に向かおうとし始めています。その危機を若い人たちは知っているでしょうか。その当時、再び原爆許すまじと思った人々、再び戦争で起こしてはいけないと思って、この今の憲法を喜んで歓迎した。その時代は過ぎつつあって、そしてこの憲法を変えようと、戦争のできる国にしたい、そういう動きが今日本の大きな流れを作っています。でも日本人は考えています。それは話題にしないで、経済が第一だ。これが先日の参院選挙でした。若い人は選挙に行っていません。関係ない。でも気がついたら、もう圧倒的な衆参両院の過半数を取っているわけですから、そういうことを どんどん進めようとしているのが安倍政権です。そういう中で私たちはかつて神様が日本を裁いた、その裁きがもう一度日本に下らないと誰が言えるでしょうか。神様はこの幻によって22節にあるようにケルビムが翼を広げると輪もそれと一緒に動き出し、イスラエルの神の栄光がその上にあり、しかも町の東になる山の上にとどまり、遠くカルデアの星の民のところへと、エルサレムを離れていくんです。私たちは謙虚に時代の中に神様の警告を見ていかなければなりません。四つ目のことは新しいイスラエルの再建です。13節に簡単に見てみますと、13節にあるようにベナヤの子ペラテヤが死んだ、エルサレムで起こっているんです。一節にあるとこのペラテヤという人は実はバビロンにいて25人の者がいる、そこにエゼキエルがいるんですが、ペラテヤはエルサレムにいるんです。遠く離れたところをエゼキエルはそのことを神様から示されています。イエス様が親しくしていたベタニアの三兄弟、マルタとマリアとラザロ、弟のラザロが死にそうです、早く来てください、イエス様はすぐ行かなかった。そして死んでから行かれた、遅すぎました、弟はもう亡くなりました。イエス様はご存知だったんです。遠く離れたところでラザロが死んだことを知った、エゼキエルはエルサレムでペラテヤが死んだ。ペラテヤという人の名前の意味は死は逃れさせられるという意味があります。エゼキエルにとって神様の裁きから逃れさせていただけるというその意味で受け止めて望みを持っていたんです。ところがそのペラテヤが死んだ、エルサレムに残っているイスラエルの人々はこれからどうなってしまうんだろうか。あのペラテヤも死んじゃった。だから13節後半、ああ神主よ、あなたはイスラエルの残りの者たちをことごとく滅ぼされるのでしょうか。自分たちは遠くバビロンに連れ去られてきている、もう望みがない。でも残った人々を通して神様はイスラエルを再建される、でも全部滅んでしまうんでしょうかと神様に訴えたんです。その答えが14節、その時私に次のような主の言葉があった。結局読んでいただいたこの箇所はこういうことです。エゼキエルは残ったエルサレムに残った人々が再建の核になると思っていた。ところが神様のご計画は違うんです。バビロンに捕らえ移されている人たちがエルサレムに戻って新しい国として立て直されていくんだということです。だから16節に、私は彼らが行ったその国々でしばらくの間彼らの聖女となっていた、バビロンに行った時のあなた方の神として共にいたよと言われる。しかも17節、あなた方が散らされていた国々からあなた方を連れ戻し、イスラエルの地をあなた方に与える。だからエゼキエルは自分の考えを変えたんです。変えざるを得なかった。今までは自分たちはもうダメだ、 バビロンに来ている者たちはもうダメだと思ったら、そうではない。あなた方こそもう一度そこに戻ることができる。そして19節、私は彼らに一つの心を与える、この有名な言葉を言われた。これは後半の33章以下にもう一回詳しく言われるんですけども、ここで先取りして約束されているんですね。新しい霊を与える。でここで一つのやっぱり例えとしてね、石の心を取り除く、肉の心を与える。皆さん、エルサレムに戻ってきても硬い石のような心を持って帰ってきたら前と同じです。だから柔らかい素直な心を持った新しい霊を受けた人としてあなた方を連れ帰るとおっしゃったんです。普通新約聖書で肉の心というのはよくいい意味で使われていませんね。神様に背く罪の性質を肉と呼んでる。魚よりも肉が好きな私はね、答えますけどね。ね、年を取ったら魚の方がいいって言うてる。でも私は肉が好きな。肉の人ですね。ね。でも、そういう意味じゃなくて、生まれながらの自分勝手な自己中心な、神よりも自分を大事にする。それを肉と言います。でも、ここで言ってる意味はそんな意味じゃないんです。ここでは素直に意志に対して肉で、硬い頑固なものに対して肉は柔らかい、おいしい、素直、そういう意味で、いい意味で使われているんです。御言葉を受け入れ、素直に神様に従う従順な心、そんなふうに心が変えられなければ、エルサレムに帰ってもまた問題を起こすだけだというんです。問題があるから問題ではない。問題は問題を作る人が問題なんです。私たち自身が問題なんです。いつにどこに行ってもどんな状況でも自分が持っているものが問題を作るんです。それをおっしゃってるんです。それは自分では変えられないんです。意思の心を捨てて肉の心を持ちなさいという命令は命令ではないんです。そんなふうに考える人があります。心を入れ替えろ。それはこの世の宗教が教えることです。心を入れ替えろと言ってどの宗教もそう言うんです。だからキリスト教も一緒だと思ってるんです。ほとんどの教会の外の人はそう思ってます。皆さんもそう思ってませんでしたか？心を入れ替えて、いい人になったら救ってあげる。それが難行苦行、収容して心を良くしたらと思っている。クリスチャンになってもその考え方をずっと持っている人がいます。だから自分がいい心じゃないから神様に愛されていない。心を入れ替えて頑張らなくちゃと思ってる。それはこの19節を命令だと思ってるんです。そうではありません。これは約束です。神様が自分で心を変えるんではなくて、神様が変えてくださる。これは福音ですね。そしてユダヤ主義とか律法主義と言われているのは、そういう考え方をいつまでも持ち続けているんです。良い行い、良い心になって神様に喜ばれようとする。そうならない自分を知っているから自分を責めるんです。そうではない。そういうことを神様は要求していらっしゃらない。正しい人はいない。一人もいない。神様はとっくにご存知です。だから、あなたを 許すために私は来たとおっしゃる。この約束はやがてバビロンに帰って、そしてエズラによって神殿が再建されたり、ネーミヤによって城壁が変えられたり、宗教改革がされていく中で一部成就します。でも一部です。イエス様が来られて、イエス様を信じる人に聖霊が与えられ、そして新しく生まれ変わる、そのことによって、つまり新約のクリスチャンたちによってそれが実現していくんです。でも完全ではありません。イエス様を信じていてクリスチャンでも人に言えないことをしている人もあるし、誰も知らないと思っているけど自分が知っている、苦しんでいる人はいると思います。でもイエス様を信じて新しく生まれ変わった人はやがて恵みによって天の御国で主の前に立つとき、イエス様と同じように完全に新しい心に変えられます。その時まで待つ必要はないんですね。地上にいながらその約束によって私たちは聖霊に導かれて、そして清く生きていくことを目指さなければなりません。でもそれは命令に応えるということではないんです。今日コリントの手紙の第二の手紙五章十何節を修法にも書きました。誰でもキリストにあるならば、その人は新しく作られた人です。見よ、古いものは過ぎ去って全てが新しくなりました。誰でもキリストのうちにあるなら、キリストにあるなら、あるだけでいい。キリストにおる、キリストにある、キリストの中にいる、 in Christ、 これが求められていることです。新しい心、新しい霊、肉の心をイエス様が与えてくださいます。でもそれは難しいことではない。例えば赤ちゃんでも、どんな病気の人でも、老人でも、障害を持っている方でも、神様はその人を愛していらっしゃいます。存在が尊いんです。神の形に似たものとして作っていらっしゃるから。それなのに障害を持っている、しかも重度の障害者は生きている意味がない、早く死んでもらって楽にしてあげたい。神様お怒りですね。救ってあげる、何かいいことをしなさいって言われてもできないんですが、イエス様の中にいればいいと言われるんですね。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい、私があなた方を休ませてあげます。もう疲れた、学校なんか行きたくない、仕事も嫌だ、生きていくのも嫌だ、疲れた、教会も行きたくない、疲れた。疲れている人は私のもとに来なさい、休ませてあげます。そんなあんたはいらないとは神様おっしゃらない。ああ、今まで散々努力して疲れてしまったんだね、私のところへ来ればいいよとおっしゃる。皆さん乗り物に乗ります。船でも列車でも何でもいいです。切符を持って座ればいいんです。それがいるということです。そしたら目的地に着くんです。イエス様に降り続けるとき、イエス様は私たちを天の御国に連れて行ってくれます。そしてイエス様を信じる心を聖霊によって与え、信じる人のうちに聖霊は宿り、 私たちを導いて、少しずつ少しずつイエス様に似たものへと変えてくださる。一つの例を話して終わります。アメリカの大草原でもう見渡す限り枯れ草の冬の状態、危険があります。火が起きたらわーっとものすごい勢いで火が広がり、すべてを焼き尽くします。もう助かりようがありません。実はどうしたら助かるか現地の人は知っていますね。それは自分たちから風下に火をつけるんです。そうするとまたずーっともう一つの火の海が広がります。あとは黒い焼け野原です。そこに大事なものを持ち込んで自分たちもそこに移ります。それが安全地帯です。一度焼けたところは二度と焼けない。これがイエス様の救いです。十字架につけられて父を彼らをお許しください、何をしているのか知らないのですという私たちの罪に対する神の怒りの火を一身に受けてくださった。新約の神様は優しい方だから、旧約のような恐ろしい裁きはなされない、そんなことはない。神の怒りはイエス・キリストの上に下ったんです。私たちの上に下らないで、イエス様が私たちの被害神となり焼け跡となってくださった。そして私に来るんだよ、私の中にいるんだよ、私こそ安全地帯だよと守ってくださった。それが救いということです。そしてますますイエス・キリスト様につながり、イエス様に結びつき、そして二度と罪に定められることはないという約束の中で、私たちはイエス様としっかりと結びつきでいきます。ああそんな虫のいい話。そうです、いつも言う虫がいいんです。他にどうすればできるんですか。福音なんです。良き訪れなんです。さっきも言いました、この福音をしっかりつかまないで自分の努力でキリスト教クリスチャンライフを貫こうとしたら疲れますよ。クリスチャンでしんどい人、教会では元気そうにいるけど間はもうグーグー言ってもう本当につらい思いをしている人、それは勘違いしているんです。安全地帯に移ってないんです。そして自分で自分を救おうとするからです。初めの愛に帰りなさい。信じるだけで救われる、本当にそれは事実ですね。私たちは今日新しい心、新しい霊を与えるとおっしゃったそのことがすでに2000年前に実現していること、そして私たちはそれをもういただいていることをしっかり心に留めて、ああ自分はそれをあまり深く受けていなかったな、あるいは昔ながらの努力によって、収容努力によって神様に喜ばれようとするそんな思いの中にいたんだな、それをしっかり整理してイエス様にしっかりつながってイエス様のもとにいたいと思います。お祈りしましょう。天皇とお父様、キャンプで奉仕で疲れているお一人一人、多くの方と共に今日あなたの恵みをもう一度エゼキエルを通して語られた主の幻が今私たちに与えられていること、確かな福音であることを覚えることができました。明日からの仕事に、生活にまた力をお与えください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。